次、8番瀬野隆夫議員、ご登壇願います。
こんにちは。最後の登壇となりますけれども、最後までよろしくお願い申し上げます。それでは通告に従いまして質問させていただきます。大きな第一は風疹対策の推進についてお伺いします。風疹はワクチン接種で感染予防できるとされていますが、1962年4月2日から79年4月1日までに生まれた男性は定期接種の機会がなかった世代で、抗体保有率が低い状況にあります。妊娠初期の女性が感染すると赤ちゃんが難聴や白内障、心疾患など先天性風疹症候群になって生まれる可能性があり、それらを防止するためには定期接種の機会がなかった男性に対してこそ対策が必要です。このため国は当該年度間に生まれた男性に対し順次無料受診券を配布するなど、今年度から3カ年の緊急対策を講じました。しかしながら抗体検査の実施と抗体がない方に対しては予防接種を勧奨していますが、対象者の利用率が低い状況が続いており、その強化が求められます。そこで本市における抗体検査と予防接種の実施状況およびその推進について伺います。大きな第二、災害対応についてお伺いします。小さな1、停電時の信号機への対応を伺います。15号台風等による停電の長期化は初めての経験でした。家庭内でも困りましたが、社会インフラとしては市内のほとんどの信号機が機能しませんでした。主要な交差点では恐怖を感じ、大変な渋滞も発生するなど大きな混乱を招きました。これを教訓として、停電時でも信号機を稼働させる電源負荷装置を準備しておくことは重要ではないかと考えますが、県への要請等、その対応を伺います。小さな2、停電に関して無電柱化について伺います。この必要性に関しては、過去の一般通告でも取り上げ、また12月議会では倉田議員も質問されていますが、改めて今後の方針、または見通し等をお聞かせください。小さな3、市の災害備蓄物資として液体ミルクの導入について伺います。粉ミルクと違いお湯を必要とせず、哺乳瓶等があればすぐに利用でき、災害時にはとても有効であると考えます。現在全国の自治体で備蓄物資に採用する動きが広がっております。一定量を市で備蓄し、各避難所等で活用できればと考えますが、本市のお考えをお聞かせください。小さな4、支援物資の集積所として、活用できる大型エアテントの導入について伺います。小さな5、地区防災計画作成の推進について伺います。自治体が立てる地域防災計画とは別に、各町内会単位で、専門知識を持つ防災士等と連携して、各地区独自の災害時における行動や事前の備えなどを立案・計画する地区防災計画が注目されています。地区単位での計画策定は、自助・共助の観点からも重要であると考えます。市として策定の推進とその支援についてご見解を伺います。大きな第3、避難所運営の充実に向けた取り組みについて質問します。小さな1、避難所開設キットの導入について伺います。災害発生後、被災した住民を速やかに受け入れるために、避難所を開設することとなりますが、担当する職員にとっては不慣れな中での作業となります。そこで、避難所の開設や運営についての行動手順書や、各種掲示物等を収納し、担当者がどこへ行き、何をすべきかが判断できる避難所開設キットを各避難所に配置する試みがあります。避難所の開設および 運営の円滑化に向けた取り組みとして、解説キットは有効かと考えますが、いかがでしょうか。次に、長期の避難所運営を想定して質問します。昨年の台風19号の折には、多くの市民が避難行動を取られ、市内全域で避難所が開設されましたが、結果的には一泊の対応で済みました。しかし、大規模災害であれば、長期にわたる避難所運営も考えに置かなければなりません。長期になると、避難所生活に馴染めず、体調を崩し、災害弱者をはじめとして、災害関連死が多く起こりうることがデータとして示されています。避難所生活における主要な対策として、一般にトイレ、キッチン、ベッドの3つと言われており、この頭文字を取って TKB と呼ぶそうですが、これらの快適性が求められております。キッチンは食事を指します。温かいものを提供するなど、今回はその充実に向けた要望にとどめますが、それ以外として以下の3点について質問します。小さなに、体育館へのエアコン設置についてです。冷暖房は快適性における重要な要件であると思います。最近の夏は耐えきれない暑さになりますが、避難所となる体育館のような広い空間に対応するエアコン等は高額になります。しかし、必要不可欠のアイテムとも考えます。そこで安価に設置できるスポットクーラーの設置についてご見解を伺います。小さな3、段ボールベッドの導入状況について伺います。小さな4、トイレの快適性として、コンテナトイレやマンホールトイレ等の充実が求められると思いますが、お考えを伺います。また、オストメイト専用の折りたたみ式の簡易トイレも、各避難所に1基ほどは必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。質問は以上となります。ご答弁の後に再質問をさせていただきます。
金丸市長。
瀬能隆夫議員の質問にお答えいたします。大きな第一、風疹対策についてですが、抗体検査と予防接種の実施状況については、令和2年2月17日現在、風疹第5期の予防接種対象者のうち、今年度の抗体検査実施者は449人で、抗体検査の結果、風疹抗体価が低い、予防接種対象者は143人、そのうち予防接種実施者は99人となっています。風疹対策の推進については、抗体保有率の低い世代の男性の抗体検査、予防接種を進めるため、個人通知以外に周囲の方々への周知の意味も含めて、立山市広報やホームページ等でお知らせしているところです。なお、今年度の対象者で検査を受けていない方や、予防接種の対象となった方には、風疹予防接種の必要性の理解を得るため、5月に再勧誘通知を発送する予定です。次に大きな第2、災害対応についての第1点目、停電時の信号機を稼働させる電源付き仮装置の設置についてですが、電源付加装置の設置についてですが、失礼しました。信号機電源付加装置とは、バッテリーや軽油を燃料とする非常用電源のことで、信号機を管理する立山警察署に確認したところ、立山市内には国道127号バイパスの名護交差点、港交差点、南総文化ホール前交差点、国道128号の 大木楼交差点の4カ所の信号機に電源付加装置が設置されているとのことです。館山市としては災害発生時における交通の混乱を最小限に抑える観点があることから、館山警察署に対して他の場所にも信号機電源付加装置の設置をお願いしているところです。次に第2点目、無電柱化についてですが、無電柱化を実施するには莫大な事業費が必要となり、館山市としての事業化は財政的に難しいものがあります。一方で無電柱化については防災性の向上や安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成などの利点があり、国や千葉県においても推進する動きがありますので、今後の動向を注視するとともに、新工法や安価な工法などの整備手法について調査・研究していきたいと考えています。次に第3点目、液体ミルクの導入についてですが、館山市では現在粉ミルクで対応しているため、液体ミルクの備蓄はありません。液体ミルクは従来の粉ミルクに比べ衛生的であり、お湯が不要でそのまま使用できるなどメリットがある反面、量がかさばること、保存期間が1年と短期間であること、価格が高額であることなどデメリットもあります。そのため備蓄品としての活用については今後検討していきます。次に第4点目、大型エアテントの導入についてですが、エアテントは空気で膨らませるため骨組みが必要なく、敷地があればどこでも設置が可能とされていますが、購入価格が高額となること、風に対する構造上の問題もあることから、現在のところ導入は予定していません。次に第5点目、地区防災計画の策定と推進についてですが、各地域の地区防災計画に関しては現時点で策定をした地区はありませんが、地区防災計画は地区の実情に応じた防災が期待される計画であることから、各地区に作成するための手引きを示すなどして地区における計画策定を支援していきたいと考えています。次に大きな第3、避難所運営の充実に向けた取り組みについての第1点目、避難所にかかる開設キットの導入についてですが、避難所開設キットは避難所に備え付けて避難所を開設する際の初歩的な行動を分かりやすく表した指示書や開設に必要となる道具を一つの箱にまとめたものです。現在館山市では避難所の開設運営については館山市職員が対応することを前提に、館山市職員に向けて作成された避難所運営マニュアルに基づき対応していますが、このキットに従って行動することにより避難所の開設や運営が容易になるとも聞いていますので、避難所運営の在り方と合わせて開設キットの作成や設置を検討していきたいと考えています。次に第2点目、学校体育館へのスポットクーラーの設置についてですが、スポットクーラーは取り付け工事が不要な移動式エアコンですが、避難所の開設にあたっては季節によりその必要性が高まりますので、民間企業等からのレンタルなども念頭において検討していきたいと考えています。次に第3点目、段ボールベッドの導入についてですが、段ボールベッドの使用は占有面積が広くなり、避 避難所における収容人数を減らすことにもなるため、避難者全員での使用は計画していません。しかしながら、高齢者などの要配慮者に対しては、身体的に必要となる場合も想定されるため、段ボールベッドの備蓄については、運用を含め検討していきたいと考えています。次に第4点目、トイレの充実とオストメイト用トイレの配備についてですが、議員からご提案いただいた避難所のトイレの充実については、避難者が多数となった場合や、要配慮者への対応なども勘案し、総合的に考えていきます。以上です。
はい、瀬野議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。それではですね、大きな第一から、風疹対策について再質問させていただきます。現在、予防接種対象者、これは全対象者は40歳から57歳、おおむねですね、の男性でございますけれども、今年度、無料受診券を配布した年齢は、40歳から47歳と聞いております。で、その配布者、40歳から47歳までの配布した総数、分かりましたら教えてください。
熊井健康福祉部長。
2091人の対象に送付してございます。
瀬野議員。
ですね、実施者が449人ですよね。まあ、これはこの、なんていうんですかね、無料受診券を配らない人も対象年齢の中の方も含まれている数なので、正確に分かりませんけれども、まあ、雑把で計算しますと、まあ、400人、大体 20%、25% ぐらいになりますかね。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
はい、2091人の、まあ、簡単な内訳をご説明いたします。抗体検査を済まされた方がそのうちの360人、17.2% で、そのうち抗体が低いと言われて、まあ、予防接種が必要な方と認定されたのが360人のうち111人で 30.8%、 でなおかつその111人のうち予防接種をすでに受けた方が84人、111人のうちの84人で 75.7% が内訳でございます。
瀬野議員、
ありがとうございました。ですね、これ実は私の方は、昨年末の数字でだいたい 20% ぐらいだったんですけれども、まあ、多少上がっております。しかしながらですね、総数から比べると低いのではないか。で、先ほども申し上げましたけれども、その胎児がですね、感染しますと、目とか心臓であるとか、そういう障害が伴う恐れがあるものです。したがってですね、その対象者個人の自発的なものに任せるというのではなくて、やはりこれ社会の問題として、社会でこう対応すべきかなと考えております。したがいまして、例えば、その、いや40から40、まあ、今回は40から47歳ですが、40から57歳というのは、まあ、働き盛りでもあって、会社では中枢を担う人たちだと思うんですね。そういう方が対象でございますので、勤め先の理解も同時に推進すべきだと思うんですが、お考えがありましたらお願いします。
健康支部長。
はい、健康福祉部長。
はい、まさに働いていらっしゃる方が多いと思いますので、特に企業の理解というのは、議員おっしゃるとおり、非常に重要だと思っております。で、企業の方はですね、国の方から、社内検診というか、職場検診の時に、風疹検査ができるような体制を整えることというような働きかけと、まあ、それに伴う周知を国の方からしていると聞いておりますので、市の役割とすると、 そういう企業からの問い合わせに対して、情報を提供するとか、また市独自のものとしては総合検診の時にもちろん企業の方もがん検診とかでいらっしゃいますので、そういう方たちもその場で、抗体検査できますよというような周知をさせていただいております。とにかく、職場の理解というのは非常に大きな要素だと思います。
瀬野議員、
すいません、私ちょっと分からなかったんですが、国から の、 働きかけというのは通達みたいなものなんでしょうか。効力的なものとして、
健康支部長、
熊井健康福祉部長、
すみません、具体的にどういうものかというのは把握を現段階では今手元にございませんので、後ほどご報告いたします。
瀬野議員、
はい、ありがとうございます。ですから、その企業の中で多くの企業がですね、この検診受けようじゃないかっていう機運がね、高まってくれば、その受けやすくもなるだろうし、まあ、社会の中の通念としても常識的になってくるんだろうとこう思うわけですね。ですから、まあ当然ですが、自治体職員であるとか、例えばですが、企業でなくても消防団であるとかね、そういうその対象年齢の方の会話の中で、これは受けなきゃいけないよねっていうようなね、形が出てくれば、まあ、社会の中にどんどん浸透していくんだろうなという思いがあります。で、これはですね、実は2018年に首都圏の男性を中心にですね、3000人近くが罹患してるんですね。で、昨年もですね、2000人を超えていまして、今年に入っても発症者がいるんですね。で、このような状況の中で、アメリカの疾病対策センターはですね、自国民に対して感染歴のない妊婦らは日本渡航を自粛するように呼びかけてるっていうんですね。まあ、今日本では新型肺炎の影響でですね、大変な騒ぎになってますし、インバウンド数にも陰りが出ておりますけれども、日本では風疹が懸念されるので渡航を控えようなんてね、言われないように、まあ、オリンピックイヤーでもありますし、そういった意味でも一人一人がこの風疹に対しては意識を持ってほしいと思うんです。それで先ほどですね、受診勧奨、再受診勧奨っていうんでしょうかね、また そういうことをされるっていう話でした。大体 25% から 30% くらいの方ですから、言い方変えれば7割くらいの人がクーポン券を、無料クーポン券を発送されても受けてないわけなので、それは賢明な戦いというか対応だと思ってるんですけれども、実はですね、これここに限る話ではないんですけれども、受診勧奨対策としてですね、行動経済学の知見を生かしたナッジっていうね、 NUDGE っていう、この、まあ、これ英語ですけれども、まあ、そっと後押しをするっていう手法があるんですよね。これは2017年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカの教授が提唱したものですね。で、米国はもとよりですね、日本国内の自治体でも導入の広がりを見せております。で、現時点で対象者にはですね、5月に、まあ、再勧奨通知を出されるということですので、その際にナッジという手法を使ってみてはいかがと思うんですが、いかがでしょうか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
ご紹介いただいた行動経済学のナッジ、個人的にも興味があって、本も読んでおります。非常に参考になる、手法だと思います。例えて言えばですね、南房総市議会議員の皆さんに総合検診を促す際に、立山市議会の議員さんは全員受けてますのでというようなことを南房総市議会にお話しすると、行かなきゃいけないなという、そういうアプローチだと理解しておりますが、本当にですね、本質的には自分で気がついて自分で行くというところに働きかけるのが我々の一つの役割ですが、本当にそっとこう正しい方向に誘導するというのも非常に重要だと思います。で、総合検診とかでは現在 AI を活用して、その対象者を選ぶときに AI を活用したり、対象者別に封筒の色を変えたりして、こうマーケティング手法みたいなところも一部取り入れているところはあるんですが、 具体的にそのナッジというものをしっかりと勉強して取り入れるというのは非常に大事だと思います。具体的にこれからどういうことができるか、これから検討したいと思いますが、ぜひこれは取り入れていくべきだと思いますので、検討したいと思います。ありがとうございます。
瀬野議員。
そうですよね、通知を出してそれで終わるというよりも一言添えるっていう。ただしこれは伝え方っていうかナッジの手法を間違えると逆効果だっていう話もありますので、適正な一言を受信したいなというようなね、気持ちになるような取り組みにお願いできればと思っております。懸命な皆様でございますので、必ずやいいフレーズが添えられるのではないかと期待します。よろしくお願いします。それではですね、大きな第二に移らせていただきます。信号機の電源負荷装置、こちらよろしくお願いしたいと思いますが、答弁にありました市内で4箇所、これはもう非常に少なかったと思いますが、しかしながら今回は初めての経験でもありますし、長期だってでしたし、やむを得ない部分もあったろうと思っております。しかしながらこれからはやはり増設に向けてお願いしたいと思います。それでこれからの増設に向けての見通しといいますか、そこら辺を聞かせていただければと思います。
川上総合政策部長。
はい、4カ所以外にですね、他に概ね設置が必要というふうにもう認識している箇所というのは非常に多くございまして、概ね25箇所は少なくともあるだろうというふうに捉えております。で、この設置につきましては警察の方が所管をしておるんでございますけれども、なんとか早くですね、はい、設置の方を要望といいますか、要望しているところでございますが、設置してもらいたいなというところでございます。設備自体もなかなか、200万以上するものもあるというふうにことで、かなり高額だというところでございますけれども、そこは、引き続き要望を続けていきたいというふうに思っています。
瀬野議員。
はい、よろしくお願いします。次に無電柱化について伺います。ご答弁にもありましたけれども、これはコストがかかることは十分承知の上での質問でございます。昨年の台風ではですね、県内だけで1000本を超す電柱が損傷を受けたと。で、電柱そのものに加えてですね、電柱の倒壊に関連した二次災害も多くありました。道路や建物への損傷ですね、それから道が通れない状態になり、市民生活のや復旧の妨げにもなったと。それから合わせてですね、電線ですね、これが風を受けることによって電柱に負荷がかかる。で、倒木の影響も電線は受けてる、断線をするだとですね。で、停電状態を長期化させたと。で、その復旧に対しても多大なですね、労力と時間、また費用もかかったものと思います。で、今回ですね、それらの損害とか復旧、あとは障害についてもですね、きちんと検証した上での損益計算をしておくことも必要ではないかと思うわけです。つまりですね、不設時のコストのみで考えるのではなくてですね、地中化というのは災害に強いとされていますので、電柱におけるさまざまなですね、マイナス要因も勘案して、この地中化を推進していただければと思うんですが、いかがでしょうか。
加藤建設環境部長。
確かに無電柱化ということで、メリットとして防災性の向上であるとか、通行空間の確保等ございます。今回の台風によりましても、その時間がかかったということは理解はできます。ただ、無電柱化のデメリットとしましては、先ほど市長が答弁したとおり、コストがかかるという点がございます。また、無電柱化、地中化ですね、それにつきましては、水にいわゆる浸水した場合にも弱い。また、もし地中化というかですね、破損した 場合はその破損箇所の特定に時間がかかるといったところもございます。いずれにしましても無電柱化につきましては国県も進めておりますので、県内市町村の動向も注視しながら今後も調査研究していきたいと思っております。以上です。
瀬野議員。
おっしゃる通りですね。国県も進めてはおります。しかしながらお金もかかる、ここをどうするかということだと思ってます。ただですね、もう一つの視点としては、どなたかもおっしゃってましたけれど、この15号クラスの台風が来たときにまた同じ結果が起こるんではないかということなんですね。ですからいろいろなことを考えていかなければいけないと思うし、闇雲に地中化を進めているわけではなくて、今回例えば災害が起こったところであるとか、あとは例えばですがね、この区間は地中化の方がいいよねとかね、いろんなことが考えられると思うんです。ですから地中化を改めて工事をしましょうという話ではなくて、道路の新設であるとか大規模改修などの際には、しかもその上でふさわしい箇所については地中化も検討してもらいたいというような思いでおります。この点についてですね、答弁にもありましたけど、例えば地中を深く掘らない工法であるとか安価な方法もあると聞いてます。そういうものさまざまなものを勘案してご検討を願いたいと思うんですが、いかがでしょうか。
建設環境部長。加藤建設環境部長。
確かに議員ご指摘のとおり低コストの工法も開発されてございますので、今後も検討をしていきたいと思っております。特に、無電柱化の効果のあるというところはやっぱり幹線道路だとございますので、現在国道127号文化ホールの交差点から名護の交差点まで、また鏡ヶ浦通り潮入川の北側から夕日海岸のショックまでの間やっておりますので、先ほど今議員ご指摘の低コストの広報もまた検討しながら、主だった道路からいわゆるいろいろなことを考えながら総合的に判断していく必要があるかなというふうに考えております。以上です。
はい、瀬野議員。
はい、ありがとうございます。先ほども触れましたけれども、同じところからその同じ被害を起こさせない、こういう復旧を改良復旧っていうんだそうです。で、それは例えば河川の問題であるとか、同じ箇所からまた起こしてしまう場合もあるんですが、この電線などは最もこの改良復旧にですね、ふさわしい考え方が成り立つ取り組みではないかと思っておりますので、改良復旧っていう視点をですね、旺盛に養っていただいて施策に生かしてほしいと思います。よろしくお願いします。次に小さな3点目移ります。液体ミルクの導入についてでございますけれども、この製品はですね、自治体に備蓄、これを提案させていただきましたけれども、これ一般家庭で乳児がおられるですね、家庭への備蓄品としても重宝になると思っております。先ほども申し上げましたけれども、いわゆる熱湯もいらないし、加熱機器もいらないし、で災害時にそういうものが揃うかというと、それはもう保証の限りではありませんので、一般家庭もですね、この周知に向けていただければと思ってます。でこの液体ミルクは導入といいますか、日本の場合は去年の3月から販売されたものなので、あまり周知されていないものです。この周知について、お考え、お聞かせいただければと思います。
川上総合政策部長。
はい、液体ミルクにつきましては、確かにですね、すぐ使えるということで、メリットあるんだろうというふうに思っております。ただ、若干粉に比べるとかさばるというところがこうありまして、市民の皆さん、ご家庭の備蓄ですね、これ非常に、有事の時は、 うまく使えるんだろうなというふうに思いますので、これはまあちょっといろいろ機会を捉えながら、まあ、自主防災の、こう訓練の場面等々もありますので、そういう機会を捉えながら、また皆さんにご紹介をして、周知を図っていきたいというふうに思います。
瀬野議員。
まあ液体ミルクを備蓄している自治体については、まあ、いわゆるローリングストック法といってね、賞味期限が、期限が近づいたらば、この上手にそれを対象者に配って、周知も合わせてできるんですが、うちの場合、備蓄はなかなか厳しいという話であれば、また違った意味での周知も必要なのではないかと。で、一件で 何本かですね、まあ、備蓄しておくのに無駄はないと思っておりますので、その周知に向けてよろしくお願いしたいと思います。次、地区防災計画の推進について伺います。ですね、まあ、これは地区防災計画の推進を提案させていただいたのは、いわゆる自助共助の取り組みの推進と置き換えてもいいのではないかと、そういう思いから取り上げたものでございます。災害発生直後、公助というものは受けられませんね。それからですね、地区の防災組織ってありますよね。けれども、地区の防災組織であっても範囲が広くて、発災直後はなかなか厳しいだろうと。本当に守り合えるのは、いわゆるご近所ですよね。互いに、近い助け合いっていうご近所っていう、まあ近所、これが重要でありますけれども、そういう意識の醸成っていうのは、この例えば地区の防災計画を作っていきましょうとか、そういう作成の過程で皆さんがこのそうだねっていうことで、いろいろ地区の防災を検討していく中で、ご近所とか共助ですねの重要性というのも、まあ、話されていくものなんだろうと、こう思っているわけでございます。それでですね、愛媛県の松山市っていう取り組みに一つのヒントがあるように感じました。ここは愛媛大学っていうのがありまして、学生で防災士の資格を持つ学生がいらっしゃると。その学生と住民が連携してですね、その一緒に地区を回って、その地区防災計画を作っていったということなんですね。でもちろんこれはその事例をここで提案しているわけではなくて、本市でもですね、防災士取得に助成をしていますよね。で、その防災士の能力をいかにですね、その地域、地区に活用していただくかということを、検討していただければと思っているわけです。で、そういう防災士の皆さんと地域の、まあ、役員ですね、地区の役員とか民生委員とか地域住民などが協力をしてですね、で松山市のようにこの地区防災計画みたいなものを作っていくこうとする、そういう動き自体にですね、私価値があると思ってるし、自助共助のその意識の醸成というのも膨らんでくると思ってるんです。まあ、そういった意味でその後押しを行政の方でお願いできないかということで思っておりますが、いかがでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、まあ、防災士につきましては、その防災に関わるこの専門的な知識を、まあ、習得された方で、まあ、地域が行うですね、防災訓練などではこの指導助言を行えるような、まあ、そういうリーダー的な役割を、まあ、期待されているという方々でございます。で、まあ、地区のですね、役員、あるいはまあ民生委員の方々と、まあ、連携して、で、地区の防災力の向上に、まあ、尽力いただきたいというふうに思っておりまして、市としてもですね、このようなその活動の支援につきましてはしっかりやっていきたいなというふうに考えているところでございます。
瀬野議員。
はい、ありがとうございます。先ほどの私じゃないですけれども、自主防災会の議論の時に150ほどの自主防災会、違いますね、自主防災会の時に150いくつかの地区があるって伺いました。 で昨日ですね、確か熊井部長のお話の中で、ソーシャルキャピタル力みたいな話がありまして、いい地区っていうのはその何をやってもいいんだみたいな、いい結果が生まれるみたいな話があったと思うんですね。あれは本当にそうだと思います。で150の仮に地区で皆地区防災計画があればそれはあるに越したことはないんですけれども、なかなかそんな一律にはいきません。それで私過去に聞いた話なんですが、例えばですね、地区防災計画を例えば10の地区でもいいから作って、そのうちの一つでも成功事例の地区を作ることが重要なんだっておっしゃってました。そしてその成功事例の地区を見本として各地区がその学んでいこうと。でそもそもなんですが、価値観で言うとこういう地区防災計画を作って、さらにそれを実践していくっていうのは何に行き渡るかっていうと、地域の財産になってくる、うん、そのためにだからこういうものを作ると価値があるんだなっていうような形で、その成功事例っていうのが必要だっていうことなんですよね。そういった意味では一律にっていうことではなくて、率先してできるところから進めていっていただければ、結果として見え習いじゃないですけれども、その事例を見習っていい形で、相対的に上がっていくのではないか、こういうふうに思うわけですので、よろしくお願いしたいと思います。で、大きな第3ですね、避難所運営の充実、これについて再質問します。復興庁がですね、災害関連死を調査した結果、これは東日本大震災で、この発災後1年間に限った話です。発災後1年間で死亡した人数が1263人いたそうですが、そのうち約3割がですね、避難所での肉体、精神的疲労であったと言われております。で、こういった実態から振り返って、長期の避難所運営を検討すべきと考えます。体育館の固く冷たい床に毛布を敷き、狭いスペースとプライバシーもない中で雑魚寝することを想像しただけでも、その過酷さっていうのは伝わってまいります。で、欧米ではですね、避難生活で一人の死亡者も出さないという強い信念を持って取り組んでいると言われています。イタリアでは先ほど申し上げましたトイレ、キッチン、ベッドの TKB ですね、これを72時間以内に準備することが法律に明記されていると言っております。で、このようにですね、避難所の快適性に対する意識を高めていくことが求められると思うんです。そこで何点か確認させてもらいたいと思うんですが、女性ならではの相談に対応するため、それぞれの避難所に女性の担当者を配置するということはとても重要ですよね。で、合わせまして、立山市では災害対策本部が設置されますけれども、これ、最高の意思決定機関だと思うんですが、ここにですね、女性委員というのは何名参加されて、それは何パーセントぐらいになるんでしょうか。
総合政策部長。
はい、川上総合政策部長。
はい、市のですね、災害対策本部の方には、事務局員、あるいは本部応援委員ということで、市の女性職員9名を配置してございます。割合にすると、約 23% になるという状況でございます。
瀬野議員、
はい、ちょっと確認しますけど、その 23% の方々の発言権というのはあるんでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
発言権はですね、正直ちょっと部長職以上につきましては、ちょっと本部員に現在、女性はございません。その委員として、一職員としての発言ということになろうかと思いますけれども、できるだけ、そういう声を本部の中でも、大事にしていきたいというふうに思っているところです。
田中副市長。
加えましてですね、本部にはですね、消防団本部の中に消防団がおります。で、女性消防団員もおりまして、まあ、活動もしておりますし、救護班等についてはかなり、こういうところでこういうことがあって困ってますよということで発言をして、救護班等では、それを検討して、実践するというパターンになっています。以上。
瀬野議員。
はい、別にパーセントをね、責めるつもりは全くありません。つまりですね、女性の意見が生かされるような組織にしてほしいということを言いたいわけです。実はありましてね、内閣府の検討会、これでね、男女共同参画の視点からの防災復興の取り組み指針というのがありましてね、これを今見直しているというふうに聞いております。つまりですね、女性や子育て家庭の方々の視点が十分ではない避難所の実態があるためですと、こう言われているわけです。で、これは2018年2月にですね、東大の女性教授らが行った調査によりますと、防災会議等にですね、女性委員が参画する割合が多いほど、衛生用品であるとか、アレルギーに対応した食事、洋式トイレ等の備蓄率が高いことが分かっていますと、こうあるんです。政府目標の女性委員 30% に向けて、本腰を入れていただきたいという、これは要望です。つまりですね、そこにいるかいないかは、二の次です。ただそこに部長さんが参加するならば、女性の意見をちゃんと持ってね、そこに参加すればいいだけの話ですから、そういうことを申し上げているわけでございます。そういうことでよろしくお願いしたいと思います。ちょっと前回の19号の時に感じたんですけれども、避難所に個室、これは必要だと思うんですが、実態として、それから今後としていかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、現在のところは、ちょっと市の方の指定避難所にはですね、個室の用意ができてございません。実際、要支援者対応だとか、避難が長期化する場合、その必要性が高まるというふうには考えておりまして、研究課題の一つというふうに、捉えているところでございます。
瀬野議員。
個室と言っていいかどうか分かりませんけれども、立山小学校の体育館には着替えるとか、そういうことができる部屋は用意されているとは聞きました。それが個室と言っていいかどうか分かりませんけどね、そういう点もちょっとお願いしたいなと思っております。それから次にですね、停電対策について確認させていただきますが、先ほど鈴木ひとみ議員も触れられておりました。避難所に限るものではありませんけれども、視聴者などはですね、災害時の司令塔として最重要施設だと思います。今回4号館という話がありましたけれども、で、停電でですね、有効に機能しなかった自治体もあったということですよね。で、停電の場合には非常用電源の備えも必要になると、この充実は絶対的に必要であろうと思っております。で、その際にですね、今後、その非常用電源、ものを、バックアップされると思うんですけれども、発電機などについてはですね、重油を使用するっていうものがありますね。で、この重油などはですね、大災害であるほどですね、燃料の入手も難しくなるし、先ほど室議員もおっしゃってましたけれども、CO2 をこれから抑えていこうという観点からすると、SDGs にも関連してきます。そこでですね、非常用電源のバックアップ体制、それから自然エネルギーであるとか、蓄電池の活用についてですね、現状は大体伺いましたから、これからの見通し、そこら辺も包含した、意見としてお伺いしたいんですが、どういうご見解でしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、4号館の方にはバックアップ体制は取れてるんですけれども、 今お話のございましたその、まあ、例えば、太陽光発電を使ったもの等々につきましては、実際あの市の指定避難所では、ちょっと配備ができておりません。まあ、自然エネルギーの活用というのはやっぱりあの時代の要請といいましょうか、だんだんやっぱりあの睨んでいかなければならないものというふうにまあ認識をしておりまして、まあ一方でまあちょっと財源等の問題もありますので、ここはちょっと何度もこういう言葉を使って恐縮なんですけど、研究課題かなというふうに思っております。はい、
瀬野議員。
はい、わかりました、ありがとうございます。ですね、台風や大雨などのその気象由来の自然災害は地震などとは分けて考える必要があるだろうと思っております。まあ、地球温暖化、気候変動の原因にはですね、 CO2 の排出量が密接に関係している、これはもう言われていることであります。しかしながらじゃあどうするんだという話になるんですけれども、あの一つの事例、これあの答弁などは求めるものではありません。やはり先ほど鈴木仁美議員がのところで蓄電池のお話がありました。でこれに関連しましてですね、あの現在神奈川県とあのセブンアイホールディングスとの間でですね、セブンイレブンの10店舗で再生可能エネルギーだけで営業ができるかという実証実験をするという協定が結ばれました。でその名前がですね、 SDGs 推進に係る連携と協力に関する協定と申します。で自治体と企業がともにですね、 SDGs の理念を理解し形として推進していこうとする取り組みでございます。でこれあの細かいことは言いませんけれども、この千葉県とそのセブン&アイホールディングス、この中身をあの研究とおっしゃいましたので、研究していただくと大変ためになるものがあります。つまりあの太陽光で、ね、あの蓄電して、その蓄電池も EV 自動車の廃棄物のリユース商品だというし、しかも安い、そして能力も高いって、で、さらにあの今あの固定買取制度、これが徐々になくなってきますよね。そういうのも活用しようという取り組みなんです。そして、蓄電池の充実をして、その、店舗自体の営業を全自然エネルギーでやっていこうという取り組みです。こういうのは例えば避難所であるとか、もちろんそれをそのままということではなくて運用可能であろうと思うし、研究課題としてもいい内容であろうと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。次にスポットクーラーについて、あのご答弁にありましたレンタルの対応策の一つとして、これはあの、まあ、尊重します。しかしながらですね、学習施設としてもこのクーラーの必要性を認識すべきだと思っております。つまりですね、これあの昨年の、東京23区内に限定して、23区内だけです、熱中症についての細かいデータが示されていましてね、期間は7月から8月18日まで、まあ、約1月半で亡くなられた方が23区内だけで101名いました。でこの内訳ですが、65歳以上が91名で9割を占めているということなんです。それからですね、日中と夜間の時間別ではですね、涼しいはずの夜の方が若干多かったという統計が出ています。それから屋内と屋外ではほとんどが屋内、部屋の中で亡くなられていて94人だそうです。でこの94人のうち38人がクーラーの未使用状態で見つかって、48人はクーラーが設置されていなかったということなんですね。つまりですね、クーラーのない室内で主に高齢者は昼も夜も危険だということが分かります。で厚生労働省などの報告です。扇風機だけでは危険と発表されています。それから医療ガバナンス研究所は、高温の室内では熱風を当てるだけでかえって危険だと警鐘を鳴らしている。つまり扇風機はだけではいけないと。 で、これもね、次に高温になる体育館がですね、学習施設としてですよ、児童生徒にとってその運動にふさわしい場所であるか、また災害時にはですね、多くの住民が暮らせる施設なのかということを考えたときには自明の理であろうと思っております。でしかも昨年の台風19号の折には夏ではなくて10月でしたが、むせ返るほどの暑さでした。これが真夏だったらって口々にいろいろな方がおっしゃってましたけれども、本当にそう思います。そういった意味ではエアコンの必要性っていうのを本当に考えていただきたいと思っております。でそこでですね、そうすると今度はじゃあスポットクーラー設置には市の負担というのも考えなくてはいけませんけれども、18年のですね、西日本豪雨の時、これ国のプッシュ型支援によってですね、避難所となった体育館にスポットクーラーが設置されたと聞いております。で、指定避難所となる体育館のエアコン設置を可能にできる支援制度についてお伺いしたいと思うんですが、このプッシュ型支援であるとか緊急防災・減災・事業災の活用というのは可能なのかどうか、または他にそういう補助というか助成、できるものがあるのか、この点についてお伺いします。
山口総務部長。
はい、今の議員のご質問に関連してですが、被災の関係、緊急防災・減災・事業災に関しましては本市でも消防車両更新とか多数のことで活用させていただいております。ただこの件に関しまして調べたところ、備品の類はこの調査の対象外ということで非常に残念なんですが、非常に有利な財源でしたので、ただ国もですね、この記載もですね、当初はちょっと細かいあれはないんですが、25年に創設されたもので単年度限りということで創設されたものが、今は令和2年度までということでどんどん引き延ばされています。それと合わせてこういう災害が多々発生している中では、いろいろな有利なそういった財源になるものがどんどん変わってくると思いますので、我々といたしましてはアンテナを非常に高く持ってですね、そういう有利な財源を得られる中で導入に向けて検討していきたいということで考えてございます。以上です。
以上。
瀬野議員。
はい、わかりました。ですね、奈良県の葛城市、これは昨年ですね、天井吊りダスト型っていう大型タイプを設置したそうです。で、床において、稼働させるよりもですね、効率的に冷やせてですね、エアコンをと同じような効果があると。で、エアコン設置の場合と価格比較したときに10分の1ぐらいで済んだっていうんですね。でも安くてもなかなかできないっていう自治体もあるわけなんですが、とにかく安価なものっていうか効率のいいもの、そして有利な助成金等も研究されて、ぜひですね、将来的にはその学校にエアコン設備、これは充実させていただきたいなと思っております。あともう時間がないので、段ボール、それからトイレの快適性については質問はしないようにしますけれども、で最後にオストメイトだけ触れさせていただきたいと思います。オストメイト用のトイレっていうのはですね、絶対に必要なアイテムだと思ってます。しかしながら各避難所に全機っていうのが無理であるなら、1機でも2機でもオストメイト用の避難所にトイレは設置してあるよっていうような、そういう取り組みをぜひお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。で、以上で質問は終わらせていただきます。
はい、健康福祉部長。
先ほど風疹の抗体検査の国から民間への働きかけの形式というか、最新のものでは2020年1月30日付で通知という形式で出ておりますが、効力的には依頼であるというふうに認識しております。
ありがとうございます。終わります。掃除します。
以上で8番瀬野孝雄議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。明4日から12日までは休会、次回は13日午前10時開会とし、その議事は令和2年度各会計予算の審議といたします。この際申し上げます、令和2年度各会計予算に対する質疑通告の締め切りは6日正午、また一般議案及び補正予算に対する質疑通告の締め切りは12日正午でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。お疲れ様でした。